最近のパレスチナソムードニュース。今回のパーソナリティのマークです。この番組ではパレスチナで起こっていることに関するニュースを1週間単位でピックアップし、パーソナリティのコメントを交えながら紹介していきます。今回は1ヶ月以上前のことになってしまいましたが、2月22日から2月28日のニュースを取り扱います。では早速パレスチナのガザ地区のニュースから見ていきましょう。一つ目のニュースです。イスラエル軍の攻撃でガザ地区で2人が殺害される。支援の制限により食料供給が危機に瀕する。こちらは2月26日パレスタインクロニクルの記事です。このような状況は2025年10月に停戦が宣言されてからもずっと変わらずに続いています。つまりイスラエルはパレスチナに対する越境殺人を毎週必ず行っており、ガザジェノサイドは今こうしている間にも進行中であるということです。そしてイスラエルはガザの全方向の国境を封鎖していますので、常にガザをいわゆる兵糧攻めにすることができます。兵糧攻めというのは日本国でも戦国時代などにたくさん行われ、現代の戦争や国家間対立でも採用されてしまうことがあるので、戦略としてそういうこともあるのだろうと思ってしまっている人もいるかもしれません。しかしこの食料や医薬品を人民全体から奪うという方法を決して普通のことかのように扱わないよう、いわゆるノーマライズしないよう注意してほしいです。ガザのような小さな地域を封鎖するというのは、そこに住む人々を戦闘員も非戦闘員もまとめて全滅の危機に瀕させる非人道的な措置です。しかも封鎖は子供や体の弱い人から殺していくものでもあります。イスラエルの指導者であるベンヤミン・ネタニヤフと元幹部のヨアブ・ガラントには、国際刑事裁判所通称 ICC から逮捕状が出されていますが、その罪状の一つは飢餓を戦争の武器として使用したことであり、これは人道に対する罪のリストに入っている罪です。この国際犯罪者による犯罪が今日も世界の目の前で続けられてしまっています。二つ目のニュースです。平和評議会、包囲された飛び地に対する米イスラエルの支配を拡大すべく、ガザのステーブルコインを準備。こちらは24日、ザ・クレイドルのニュースです。記事より引用します。ドナルド・トランプ米大統領の平和評議会は、2年にわたるイスラエルによるパレスチナ人虐殺を受けて、ガザ地区経済の活性化を図る試みとして、ガザ地区向けの仮想通貨創設を検討しているとのことです。このニュースは、事実上のガザ占領委員会ともいえる自称ガザ平和評議会に関するニュースです。この委員会はトランプ大統領とそのお仲間の国々の代表者たちからなる委員会ですが、この占領委員会はガザ復興計画と称する、ガザの土地全体を勝手に不動産会社たちと共に食い物にする計画をガザ復興計画と呼んでいます。で、そこで使用する通貨として自分たちの仲間の企業のステーブルコインを導入しようというニュースになります。で、これは単なる企業との癒着よりも根深い問題と言えます。そしてガザの壁の外の私たち全ての人も自分のところで同じことが起こる日が来るかもしれませんので、注意してほしいなと思います。今回導入が検討されているステーブルコインとは、通常イメージされるような仮想通貨のように分散して決済記録を管理する形式のものではありません。このステーブルコインは発行企業が独占的に情報を管理するものです。少し不正確ですけれど、この異常さをちょっと分かりやすく例えて言うならば、クレジットカードや交通系 IC など私たちが決済で使うサービス会社のうち一つが全体を独占するような状態を作り出して、さらにその会社が通貨発行権を持っているというような状態です。まあ、もしそうではない状況、つまり私たちの、今の生活の延長線上で、何か特定の決済サービス会社のうちの一つが私たちの経済活動に細かく監視したり、情報
外国の諜報機関に売り渡したり、お金の使い方に介入してきたり、制限してきたりというようなことをもしやった場合、私たちはその会社を普通に解約すればいいですよね。で、最悪そういうことを避けたければ現金を使えばいいというふうにいろんな手段があるので、そういった経済支配に従わなくて良い手段が私たちは存在してますけれども、もしこれがガザという物資に対しても通貨に対しても決済システムに対してもアクセスが限られるような場所でこれをやってしまうと、その特定の会社がある方針を定めて、その方針に従わない、その方針に沿わない使い方をすれば、その会社が通貨の発行を停止できるというような支配ができてしまうような状態が作られてしまうという懸念があります。もしガザの壁の外でも現金というのが使えなくなっていって、電子決済システムだけになってしまって、さらにその電子決済システムが特定の会社や国家が独占するようになったならば、まあ、こういうことが起こりうるということです。で、このガザの経済活動を隅々まで監視しうるシステムに対して、私たちは外からノーという必要があると思いますし、私たち自身にも降りかかるかもしれない問題がガザで今先行実験されているのかもしれないと思って捉えてほしいなと思います。次に、パレスチナのヨルダン川西岸地区のニュースを見ていきましょう。3つ目のニュースです。ヨルダン川西岸地区で入植者による暴力と襲撃が拡大、10代が殺害され子供が負傷。こちらは2月22日パレスタインクロニクルの記事です。とんでもない事件が毎週起こるのがパレスチナであるので、パレスチナについての報道の表現は大変です。このタイトルでイスラエルの不法入植者による暴力と襲撃が拡大というふうに書いてますけれども、でこの週も本当にひどかったんですけれども、今音声を収録している4月の時点でもさらにひどくなっています。でこのイスラエルの入植者による犯罪っていうのは年々毎月毎日悪化の一途をたどっていると言って良いでしょう。これは要するに犯罪者も毎年毎日実験を繰り返しているということでもあります。どこまで行けばアウトなのかというのを入植者も試しているということです。ある犯罪を犯してそれが裁かれないと分かると、それを繰り返しますし、さらにより凶悪な次の段階の犯罪を行うということがだんだんエスカレートしている背景にはあります。ガザに対するジェノサイドというのも、2023年の10月にジェノサイド大量殺戮が激化してから、イスラエル軍はこの犯罪の段階というのを国際社会の反応を見ながらだんだんエスカレートさせるということをやっていました。ですのでこの西岸地区の犯罪に対して、それをエスカレートを阻むためにいろんな企業やいろんな国に対して可能な最大限の制裁を行うように求めていく必要があります。4つ目のニュースです。イスラエル・パレスチナのメディア5社をテロ組織に指定。こちらは2月23日ザ・クレイドルの記事です。このニュースは占領下のパレスチナのうち東エルサレム市に拠点のあるパレスチナメディアに関する報道で、イスラエルがこのパレスチナのメディアを弾圧しているというニュースになります。で、一応念のため確認しておくのですけれど、パレスチナのメディアというのはテロ組織ではありません。例えて言うならば、私は読売新聞の支持者ではないんですけれども、外国の政府が突然やってきて読売新聞をテロ組織だと言い出したというような、まあそれぐらい口頭無形な話ですね。そういうやり方による、まあ民間団体、企業などに対する、まあ、不当な弾圧というのは、まあ政治信条に関わらず全ての人が反対すべきことです。イスラエルは誰もがテロ組織でないと知っている組織をテロ組織扱いしだしています。これは今に始まったことではなくて、イスラエルにとっては国連機関でも国境なき医師団でもテロ支援組織と呼んで、弾圧しているような国なので、まあ、何でもかんでも自分たちの気に食わないものはテロと呼んでいるというような状態です。この態度から逆に、まあ、彼らがテロと呼んできたもののほとんどはテロではないということもぜひ知ってほしいなと思います。次にそのイスラエルのニュースです。5つ目のニュースです。イスラエルが3年連続で世界最多のジャーナリスト殺害国に。こちらは2月25日ザ・クレイドルの記事です。イスラエルこそが世界最大のテロ組織であるということがわかると思います。もしかしたらアメリカが世界最大のテロ組織かもしれませんけれども、 アメリカとかイスラエルがテロと呼んでいるものがテロであるとは限らない、まああるかもしれないですけども、その可能性は非常にどちらかというと低いと見積もる方がよくて、イスラエルとアメリカの方こそがテロ組織であると考える方が正しい。まあテロというのは民間人を殺戮することですよね。まあそういう意味でイスラエルとアメリカ以上のテロ組織というのは存在しないなと思います。6つ目のニュースです。アラブ人は全員殺されるべき。新たな証拠が、シオニストのテロ作戦が1948年のパレスチナ人追放を煽ったことを裏付ける。衝撃的なタイトルですけれども、これは2月27日のザ・クレイドルの記事です。非常に重要な記事ですので、ぜひ皆さんに知ってほしいなと思いますし、ある程度他人に説明できるようになっておいてほしいなと思います。この記事は現在イスラエルが行っている犯罪の話ではなくて過去の犯罪に関する話題です。具体的には1948年にイスラエルがパレスチナの上に無理やり国であると宣言して自称して設置されましたけれども、その時に行われたパレスチナ人の村落の組織的な破壊が行われたんですけれども、それを行ったイスラエル軍将校の日記から全てのアラブ人は殺されるべきという表現が見つかって、当時の指導者や戦闘員に住民の排除を正当化する思想があったということの証拠がまた一つ増えたという記事になります。まあ、結論自体は昔から知られていたことで、証拠が一つまた加わったというような形になっています。何が行われたかと言いますと、1947年から1948年にかけて今イスラエル軍通称 IDF と呼ばれている組織の前身である組織は、イギリスにテロ組織として登録されていた団体なんですけれども、それらのテロ組織たちがダレット計画という計画を採用していたということが、これは歴史的な事実として分かっています。イスラエルをさっき私もテロ組織と言いましたけれども、建国の時からイスラエル軍もテロ組織ですし、今現在与党であるリクード党という政党がありますけれども、これも元々テロ組織だった組織が、まあ、政党化して今与党にもなってしまっているというような状態です。このテロ組織たちが建国前に計画し遂行したダレット計画というのは、1947年の国連分割決議によってユダヤ人領とされた範囲の内側でも外側でもパレスチナ人の村落や都市に対してテロ行為を行って、文字通りその恐怖によってパレスチナ人を追い出し、さらに分割決議より広い領域を軍事占領するということを意図的に行った軍事作戦のことです。特にシオニズム運動というのは、その名前はシオンの丘を目指す、つまりエルサレムの山を目指すという運動でして、この運動にとってエルサレム市というのを奪いたいというのは非常に重要な目標だったんですね。で、国連分割決議が1947年に行われましたけど、このユダヤ人側、まあ、シオニストたちに割り当てられた側のユダヤ人領と呼ばれた側にはエルサレム市は含まれていませんでした。で、エルサレム市は国際管理地とされた上でアラブ人の領土とされた地域の中にある国際管理地というふうに設定されたんですね。で、それが、まあ、シオニズム運動にとっては大変な不満点だったということで、ダレット計画はそういった事態にある意味備えて、もう そうだったらもう実力行使で奪いに行くぞという計画が先に計画されていたということで、そのエルサレムに向かう道ですね、そのテルアビブ市っていうのが今イスラエルの事実上の首都ですけれども、そのテルアビブ市とエルサレム市をつなぐ道の周辺を特に、まあ本当パレスチナ全体で行ってるんですけど、まあ特にこのテルアビブ市とエルサレム市の間の地域というのは特に、多くの虐殺や破壊や追放というのが行われました。このようなその地域で行われた一つの有名な事件がデイル・ヤシーン虐殺事件というので調べてみてください。で、このパレスチナ西岸地区の形、地図でこう見てもらうと分かると思うんですけれども、その上でもし国連分割決議の地図がもう、まあ、検索したりできますので、それを比べてみるとより分かると思いますけど、テルアビブ市からエルサレムにかけてすごくイスラエルの領地というのが入り込んだ地図になっていて、この領域というのを、まあ、イスラエルのテロ組織が意図的に蹂躙したんだなってことが現在の地図からも読み取れるかなと思います。 で、イスラエル側は1940年から8年にかけてパレスチナ人が大量に難民化したことについて、自分たちが追い出したのではなくて、パレスチナ人が自発的に難民になったという説を唱えています。で、もちろんそれに反する証拠が積み重ね続けていて、今回の記事もそういった記事になります。まあ、そもそも自発的難民というワードを、まともな単語として受け取る人がどこにいるのかなと、私なんかは思うんですけれども、もし今日皆さんが難民になるという状況をちょっと想像してほしいんですけど、まあそれは、何もない時に急に、ああ、私は難民になりたいってならないと思うんですよね。で、まあそれがもう難民にならなくてはならない状態っていうのは、今持ってる財産であるとか権利であるとか、そういうものへのアクセスを奪われたとしても、何かここを逃げなきゃいけないと思わされるほどの恐ろしい事態が自分の身に起こったからこそ難民になるという選択と言っていいのかわからないですけど、難民になるということが起こるわけですよね。だから何もないのに自発的に希望して難民になるなんていうことはありえないのではないかなと私は思います。さて、次に国際社会に関するニュースです。ちょっと今日は長くなってしまってすいません。ちょっとここからもまだしばらく長いですが、時間がある方はお付き合いください。7つ目のニュースです。米軍とイスラエル軍の攻撃で201人が殺害される。イランは220発のミサイルでトゥループロミス4を展開。こちらは28日パレスタインクロニクルのニュースです。この2月28日にイスラエルとアメリカがイランを突如越境攻撃し、侵略戦争を開始し、この収録をしている4月まで続いています。この攻撃はイスラエルとアメリカが先に行ったものなんですけれども、それをニュースなどでも日本のメディアとかでは先制攻撃と呼んでる場合が非常に多くて、私はそれをあまり良くない表現だなと思っています。で、アメリカとイスラエルが自分たちでこれが先制攻撃であるというふうに言ってるんですね。で、その先制攻撃という言葉というのは先に攻撃したというだけの意味を意味する場合もなくはないんですけれども、厳密な言葉の意味で言えば、イランからの脅威に対して、つまりそのイランがまさにその瞬間発射しそうなミサイルがあったので、それを先に制するために攻撃したという、そういう意味合いが含まれる言葉がこの先制攻撃という言葉なんですね。なので、先制攻撃という言葉は、イスラエルとアメリカの側が自衛している側なんだという主張が案に含まれています。ただ先制攻撃が自衛権の行使に当たるかどうかというのは、国際法上実はグレーでして、だから、先制攻撃だったとしても、正当かどうかはわからないというか、正当ではない可能性も非常に高いという状態なんですけれども、ただ今回の事例は、先制攻撃にすら当たらない、もっとひどいことをしているということです。で、これは明確な国際犯罪だと言えます。で、イランからの差し迫った脅威があったというふうに、イスラエルとアメリカが主張してるんですけれども、それが嘘であることは誰もが知ってることでして、アメリカの国防情報局 DIA と呼ばれる組織ですら、イランから差し迫った脅威などというものは存在していなかったというふうに報告しているんですね。で、先日国家テロ対策センター長官を務めていた条件都市もそんな脅威などなかった、これは不正な戦争であるという抗議声明を発表して辞任しています。で、先制攻撃と呼ぶべきでないんだったらどう呼ぶべきなんだというふうな方に思う方もいるかもしれないですけれども、国連総会決議では国連憲章に違反する武力の先の使用というのを侵略であるというふうに定義しているので、私は侵略攻撃というふうに呼んでいます。それで、イスラエルとアメリカは、この侵略という国際犯罪の主体であるというのが、まず大前提としてあって、で、それに対して、イランとその同盟者には、イスラエルとアメリカと、イスラエルとアメリカの同盟者に対して、国境を越えて攻撃する権利、つまり自衛権というのが現在発生している状態です。ただ、イラン側に自衛権があるとしても、イラン側も何でもかんでも攻撃しているというわけではありません。で、この、攻撃自体が正当かどうかという議論の他に、戦争中に何をしてよいかというのを定めた条約があって、それを国際人道法とか戦争法というふうに呼びます。代表的なものがジュネーブ諸条約と呼ばれるものです。で、 で、イスラエルとアメリカはその戦争を仕掛ける正当性がないという意味でも犯罪的なんですけども、この国際人道法に違反する攻撃を多数行っているという意味でも犯罪を犯しています。で、この先ほど紹介した記事ではイスラエルとアメリカが侵略の初日から201名をイラン領内で越境殺害したというふうに報告してますけれども、その大部分が民間人です。で、民間人の殺害というのは戦争中であっても、そして戦争を起こす権利がある主体にとっても、もちろん戦争を起こす主体がない主体にとっても民間人を殺害することは犯罪です。そしてでもう一つ、これ補足的なことなんですけれども、今回イスラエルとアメリカが攻撃を仕掛けた直後に、イランの最高指導者であったアリー・ハメネイ氏やイランの体制各幹部というのが多数殺害されました。で、これについてもそれは正当なことであるかのように言わないように、扱わないように注意してほしいなと思います。で、確かにハメネイ氏やイランの体制幹部というのはイラン軍に対する指揮権を持っていますので、半分は軍人とも言えます。そのため、もし戦争中であったならば正当な軍事的な標的となり得る存在と言えます。ただ今回の攻撃は侵略攻撃で、奇襲攻撃で、ハメネイ氏やイランの体制幹部というのは開戦直後に殺害されていますので、まさに自分たちが爆撃されたその瞬間に始まった戦争に、その戦争の戦闘者として戦闘行為に参加している主体としてはカウントできない状態ですよね、そのハメネイ氏や体制幹部というのは。ですので、国際法上は文民の指揮官も戦争行為の標的となることがありますけれども、それは現に戦闘行為にその指揮命令権を使うことで関与しているかどうかという実際的な行為に基づいて判断されるものなので、肩書き上戦争と関係しているからといって標的にできるということはないんですね。なので、今回ハメネイ氏やイランの体制幹部を殺害したのは、これも文民殺害の戦争犯罪にあたる可能性が高いと言えると思います。で、さらに、ちょっとまた話題がずれてしまうんですけれども、イランの戦争に関して補足したいことがあります。で、イランはイスラエルとアメリカに対して正当な自衛権を用いて反撃を今続けている状態ですけれども、これを見て、まあ、イスラエルというのはガザに対するジェノサイドをガザからの攻撃に対する反撃と称して行ったので、それが正当だったのではないかと考えてしまう人がいるのではないかなと思うので、それについてちょっと補足しておきます。で、まさに、まあ、イスラエルというのはそういう勘違いを世界中の人が起こすであろうことを狙ってジェノサイドはタイミングで激化されつつているわけなんですけれども、イスラエルのガザに対する越境攻撃というのは国際法上の正当性は存在しません。で、なぜかというと、イスラエルはガザを占領しているからなんですね。で、あまり詳しく言うと長くなってしまうので、簡単に言うと、国際法の枠組みで言うと、その占領が続いているというのはその前の戦争が続いているというふうに国際法ではある種そういうふうに考えるんですね。なので、その占領されている地域というのは戦争法が適用されている、それは実際に銃で撃ち合っている状態じゃなくても戦争法が適用される、それは戦争状態というのが占領によってある種継続されている状態であるからということなんですね。だから端的に言えば、占領を続けている側というのは侵略戦争を続けている側というふうにある意味言えると。なので、国際境界を超えた侵略を継続している側は、侵略されている側である非占領者に対して自衛権を主張した攻撃というのはできないというふうになっています。まあ、もうちょっと厳密に言うと、司法裁判所などの韓国的意見ではもう少し違うロジックなんですけど、まあ、分かりやすく言えば、占領している側が侵略者であるので自衛権は生じないというのが法の趣旨と目的から言うと、そういうことが言えます。で、一方でハマース党とか、今レバノンもイスラエル軍によって侵略されていますけど、それに対して抵抗している、反撃しているヒズボラ党というのは、国軍ではなくて民族自決権を侵害されている人民による武装抵抗運動というふうに位置づけられます。で、この人民の抵抗権というのは国家による武力行使とは別の国際法で説明されるものなので、少し状況が異なっていて、
パレスチナ人や南部レバノン人はイスラエルに対して武装抵抗権が存在しているので武力行使できるんですね。で、それをされたくなければイスラエルはパレスチナの全土の占領とレバノン領の一部の占領というのを解除するというのが適切なプロセスであって、それしかないということですね。で、そうですね。で、イランの話を戻します。イランが今行っている攻撃がある種の正当性を持っているということを言いましたけれども、イランが問題がない国ということを言っているわけではないというのは、いつも分けて考えてほしいんですけれども、イランというのは内政においては国際人権規約の違反というのが多くあるので、まあ、問題ある体制というふうに言えますけれども、まあ、それをだからといって攻撃する権利はないですし、まあ、だからといってイランが自衛権を失うということはないわけですね。で、今回まあ、国内的にはイランっていうのは問題あるんですけれども、まあ、この、去年もイスラエルとアメリカがイランを攻撃6月にして12日間戦争が行われましたけれども、まあ、その時のイランの対応などを見てると非常に国際法に対する配慮というのは現在のこの国際法がどの主体にも踏みにじられているような状態においては非常に国際法を尊重する態度を見せているというのがイランだなというふうに私は思います。で、まあ、今話題になっているホルムズ海峡の封鎖というのも全面的な封鎖というのは実は国際法に違反しているんですね。なので、全面的な封鎖というのをイランはまだ行っていないということです。過去にそのイランは機雷をホルムズ海峡に巻いて無差別に全ての国の通過を制限するということをしたんですけれども、それはその時すごく国際法違反というふうに咎められたので、まあ、今回はそういうことをしていないんですね。で、まあ、どういう国際法がそこに働いているかというと、国連海洋法条約というのがあります。頭文字からアンクロス、UNCLOS、アンクロス条約と呼ばれますけれども、まあ、これによると、イラン領海内であっても、国際海峡として定義されているホルムズ海峡なので、まあ、それに対してイランは通過通行権というものを諸国に対して保護しなくてはならないというのがアンクロス条約で決められていることです。で、これは私はこの国際海洋法というのはなんかいかにも他国の領海も国際的な共有物としてある種奪ってるなと思うので、ちょっと植民主義的な法だなと思ってしまう部分も私個人としてはあるんですけども、まあ、ただイランというのはこの国際法というのを尊重した態度を見せています。で、それをその前提の上で、もしでもアンクロス条約をによる通貨通行権というのを盾にしてイランに侵略攻撃中の敵対国がホルムズ海峡まで武器を乗せて船を接近させるっていうのをイランが許可しなきゃいけないっていうのはおかしいですよね。なので、イランというのは現在アメリカとイスラエルとそれらの同盟国に対しては通貨通行権の保護よりも自国の自衛権を優先した対応を取り得るという状態が作られています。なので現在イランは、侵略側であるアメリカやイスラエルの同盟国であってもイランへの侵略攻撃に一切協力しないという意思が確認できれば、そういった国から順に速やかに船舶のホルムズ海峡通過を許していますね。で、こういうのは寛容なんだとか温情なんだとかそういう話ではなくて、イランは安いんだみたいなそういう話ではなくて、単に国際法に従っている当然な措置をイランは行っている。だからイスラエルとかアメリカと違って法を守る国、ある程度は守る国だということを示しているだけのことであるなというふうに私は思います。で、今回のイランに対する侵略攻撃では米国とイスラエルでも被害はもちろん出てるんですけれども、殺されている人数においても、殺されている人数のうちの民間人が占める割合においても圧倒的にイラン側が多く殺されているという状態です。紹介した記事では、イランでは初日から民間人を多く含む200人が殺害されたというふうに報告されていますけれども、音声を収録している4月現在も殺害されている数は増え続けています。これは武力の非対称性だけではなくて、イランがイスラエルとアメリカの軍事施設や戦闘行為への参加者に攻撃の標的を絞っているのに対して、イスラエルとアメリカは民間施設を構いなしに攻撃しているという、その非対称性も表している数字だなと思います。で、初日にイランの女子学生のための学校が攻撃されて多くの女子生徒が殺されました。米国大統領トランプ氏ははじめこれを イラン側が自分で自分の学校を爆撃したと主張したんですね。でその後にアメリカ側が公式に学校を攻撃したのはアメリカだったと。でそれをは誤爆だったというふうに報告しています。ただ現在4月に至るまでイランに対する侵略攻撃で攻撃されたイランの学校の数というのは600件を超えているというふうに報道されています。ですのでイランとアメリカによるイラン攻撃で民間施設が破壊されているというのは誤爆ではなくてほぼ組織的な破壊だと、まあ、件数から言えばそのように推測する方が妥当であると思いますね。で意図的に戦争犯罪の破壊行為をイスラエルはアメリカは行っている。でこの前ピート・ヘグセス国防大臣自称戦争大臣がイランを石器時代に戻すというふうに、あ、イランよ石器時代に戻れでしたっけね、まあ、そういうような暴力的な発言をSNS 上で行ってましたけど、まあ、そういうふうに、イランの体制を変えたいとかそういう話だけではなくてイランという国そのもの文明そのもの人民そのものに対する戦争をアメリカイスラエルは仕掛けているということがわかります。でこの自分たちが破壊してそれを破壊したのは自分たちじゃなくてイランが自分でやったんだと言ってでさらにそれが自分たちがアメリカとイスラエルがやったとバレたらそれは誤爆だったというふうに主張してでそれを誤爆とは思えない頻度で繰り返すというのはイスラエルがガザで行ったことと全く同じですよね。ですのでこのイスラエルがガザで行ってきたことというのが今世界中に拡大されようとしていると言えると思います。イスラエルがガザとかパレスチナ西岸地区で行ってきたことを行っていることというのは人命を殺すというだけではなくて国際法を殺し言葉を殺し理性を殺すというそういう活動を行っているなと私は思います。イランに対する侵略戦争に関連してもう一つアルジャジーラによる解説記事を紹介したいのでこちらは概要欄ですとかノート記事の方にリンクを貼っておく予定です。でどういう記事かというと米国とイスラエルによるイラン攻撃とテヘランの報復攻撃を可視化という記事です。で今回のイランの反撃について漠然とイランがあちこちを攻撃しているなどと言及されることがありますけれどもイランの攻撃対象はイスラエルと米軍基地の存在している地域のみに絞られています。この記事ではイランによる自衛攻撃がどこを対象に行われているかというのを地図上に可視化しているものです。本当にこの地図をまあ後でもし見れたら見てほしいんですけれども、まあ、西アジアの至るところに米軍基地が置かれているんだなということがわかります。でこの今回のイランに対する侵略戦争でこれまである意味仮定の話として議論されてきたことだったんですけれども具体的な事例としてもうはっきり判明してしまったことの一つとして米軍基地というのがその国の地域を守るために役立つ存在ではなくて実際には今回のような米国が引き起こす身勝手で不法な犯罪的な戦争に巻き込まれてそれにその戦争によって攻撃された側からの正当な反撃対象として攻撃されるリスクそしてそれによって殺されるリスクというのを負わせる要因にしかなってないということがわかります。でこれが私が日本人なんですけれども日本人としてはやはり触れなくてはならないことがありますけれども日本人は日本国はこの米国なる犯罪国家による戦争に巻き込まれて死ぬリスクというのを米軍基地を置くことで負ってるんですけれどもそのうちの 70% つまり米軍基地とそのリスクのほとんどというのを沖縄県に押し付けているという状態があります。でこれは面積比にするとたった 0.6% のところに 70% の米軍基地そのリスクをもろとも押し付けているという状態です。で沖縄県に押し付けるというのは他の県に押し付けることとは全然意味合いが違っていて、まあ、このパレスチナのニュースを聞いている方はやはりこれは知っている人が多いと思いますけれども、まあ、知るべきことの一つで沖縄県というのはもともと1879年まで琉球国であった国だったところを大日本帝国が軍事的威嚇を背景に不当に併合したということを行った地域です。なのでこれは武力を背景にした現状変更による不当な接収を行った地域ということで当時併合を禁止する法というの国際法というのが ちゃんと確立していなかったので日本国は未だ裁かれてないというだけで、侵略したという意味では今ロシアとかアメリカとかイスラエルがやってるようなことと変わらないということですね。で、現在の国際法の体系でも沖縄県、まあ、琉球の人民の民意を無視して辺野古の土地の破壊をしたりとか、まあ、そういった数々の強制的で暴力的な措置を行って土地の占領を続けているというのは現代の国際法の基準から考えても琉球人の民族自決権の侵害という犯罪行為にあたります。日本国というのは琉球人を独立した民族として認めていないという、それまた犯罪的なんですけれど、まあ、そういう二重の迫害を行ってますけれども、でも琉球人が民族自決権を持つ主体であるというのは国際法的な事実、歴史的な事実ですね。で、それを日本国は侵害している状態にあります。で、先ほど少し言いましたけれども、民族自決権が侵害されている主体というのは武装抵抗権を持つ国際法があるぐらい、民族自決権の侵害というのは重大な犯罪として扱われています。イランの戦争について考えたり論じたりするときに、単に反戦というだけではなくて、日本国内で続けられているこの不正な構造、この戦争のリスク、しかも犯罪行為のリスク、犯罪行為によって死ぬリスクというのを一方の2民族が過剰に負担させられているという不平等についても問題化していく必要があると思います。8つ目のニュースです。ハッカビー米大使、イスラエルの拡張主義を支持するとの発言を否定しようとする。これは2月22日アルジャジーラの記事です。で、これも非常に重大な話題でして、キリスト教徒でもある私がしっかり説明すべき責任のある話題の一つなんですけれども、ただ今日はもう非常に長くなってしまっていますので、あまり深入りはせずにかいつまんで紹介します。前提として、そもそもイスラエルの現政権に連立与党として入っている極右政党が支持する大イスラエル計画という計画があります。で、昔は大イスラエル計画というとパレスチナ全体を不法に併合する計画のことをそう呼んでいたんですけれども、最近はもっと大変なことになっていまして、大イスラエル計画といった時に、イスラエルがナイル川からユーフラテス川まで、つまりエジプトの大部分とサウジアラビアの大部分とヨルダンの全土とシリアの大半とレバノンの全土とトルコの一部とイラクの半分とクウェートの大部分を占領するという計画のことを大イスラエル計画と呼ぶことがあります。まあ、とんでもない話なんですけれども、これが旧約聖書がそう言ってると、クリスチャンだったり、過激な、ユダヤ教の極右といいますか、イスラエルの極右というのはそのように主張しています。で、そういう過激な計画についてアメリカのマイク・ハッカビー大使が、イスラエルがその広大な地域を全て奪って良いというふうに公然と発言してしまったんですね。まあ、それに対して当然アラブ諸国とかイスラム諸国を中心に猛批判があったので、今回の紹介した記事ではハッカビー大使がその発言について、まあ、訂正した、弁明したという記事になっています。で、ハッカビー氏の主張によると、その自分の、イスラエルの拡張主義を支持するっていう発言は切り取られたというふうに主張していて、発言はある種の誇張表現だったというふうに言っています。で、最終的にこういうふうに発言してるんですね。イスラエルはそれらの領土を奪いたいわけではないのだが、もしこれらの地域から攻められて戦争に勝って占領したならば話は別であるというふうに彼は弁明しています。といってもこれ何の弁明にもなっていないんですね。まあ、それどころかさらなる問題発言です。国際法においては武力を背景にした併合や領土拡張というのを禁止しています。で、これは当然自衛戦争であっても領土拡張してはいけません。というか、そもそも領土拡張を行っている戦争を自衛戦争ということはできないですよね。で、そういう現行の国際法に真っ向から対立する見解というのを米国大使が述べてしまったということになります。ハッカビー大使というのは以前から第三次中東戦争で越境を占領したパレスチナ西岸地区、イスラエルが占領しているパレスチナ西岸地区の領土について過去にイスラエルの領土であるというふうに発言していることもありまして、戦争で勝てば領土を拡張できるという100年前の世界観で語っているという状態です。
米国がこうであるというのは非常にもう末期なんでしょう。まあこれまでもイスラエル、米国というのはひどい国でしたけれども、建前上はやはり国際法をまあ、ここまで国際法に真っ向から違反することを言うというのは本当に最近、より最近の傾向、国際法に、国際法違反のオンパレードの国では昔からあるんですけれども、それでもここまでの違反を支持するというのは、まあ、末期症状だなというふうに思います。次に行きます。9つ目のニュースです。イスラエル軍がパレスチナ人援助活動家を至近距離で処刑という報告書。これは2月23日のザ・クレイドルのニュースです。長くなってしまっているのであんまりたくさん紹介したくないなと思ってたんですけども、これも非常に重要な報道なので簡単に紹介させてもらいます。でこれは2025年の3月23日に行われたので、まあ少し時間が経っていますね、1年。で、この事件では、イスラエル軍が赤十字社の職員を虐殺すると、事件だったんですね。で、それを、もう、イスラエルはいつものように、誤射だったとか、そういうふうな言い方を していたんですけれども、まあ、それが意図的な殺害だったということを、証拠立てる調査結果が出たということについての報告です。で、ちなみにですけれども、イスラム圏では赤十字社は赤新月社というふうに呼ばれます。なぜだと思いますか？まあ、この赤十字という名前が十字軍によるパレスチナ侵略と虐殺の歴史をイスラム社会で想起させる極めて加害的なシンボルだからです。現在のアメリカの国防大臣、自称戦争大臣であるピート・ヘグセスは十字軍のマークを入れ墨にしているというキリスト教の過激派の一人です。まあ、この十字軍というのをキリスト教社会ではなんかキリスト教のために頑張ることみたいな意味合いで結構ポジティブな意味合いで使ってしまう人もすごい多いんですけれども、まあ、この十字軍というのの歴史が今もう続いているというふうに、まあ私は思いますね。この十字軍、キリスト教文化圏によるあるいはユダヤ教と結託していますけれども、今はその勢力によるパレスチナに対する迫害というのが、侵略というのが今も続いているなと思います。少し横道に逸れてしまいましたが、今回のこの記事というのは赤新月社職員の殺害についてイギリスのロンドン大学を拠点とする調査グループが調査したものです。で、殺害現場であるガザはイスラエルが封鎖を続けているので調査機関などが入れないままなんですけれども、このグループはどういうことをしたかというと、殺害現場の証拠として殺害される直前まで職員が撮影してた映像があったんですけれども、それは出回ってるので、その映像とあと重要なのことに、その音声というのを分析するのがこの、調査機関の、まあ、得意な技術でして、まあ、音声の情報から現場の情報を復元するという技術によって今回の調査が行われました。で、記事より引用しますと、独立調査団体イヤーショットとフォレンジックアーキテクチャの共同調査により明らかになったことによるところによると、2025年3月23日ガザ南部タル・アル・スルタンにおいて、イスラエル軍兵士がパレスチナ人支援活動家15名を虐殺した。兵士らは約1000発の銃弾で彼らを狙い撃ちし、少なくとも8発は至近距離から発射されたというのが、今回の記事で報告されていることです。まあ、こういうイスラエルの犯罪というのは数え切れないほどあるんですけれども、その全てについて説明責任と正当な裁きを国際社会で突きつけ続ける必要があると思います。最後に10個目のニュースです。米国の有権者、初めてイスラエル人によりもパレスチナ人により多くの共感を示す世論調査。これは2月27日ザ・クレイドルによる記事です。有名な世論調査の団体であるギャラップ社による調査で、イスラエルによるパレスチナ占領問題に関する項目の米国民の回答が驚くべきものでした。調査記録のある米国史上初めて米国有権者の 回答でイスラエルに共感すると回答する人数よりもパレスチナに共感すると回答した人数が多かったのですね。今から10年前の2016年にはイスラエル派の人々が国民のアメリカ国民の 60% を超えていました。でパレスチナ派は 20% を下回っていたという差があったんですけれども、2018年頃、これは帰還の大行進と呼ばれるガザの大規模で非武装のデモがあったんですけど、それに対してイスラエルがたくさんの射殺事件を起こして200人以上殺害したという事件がありましたが、そういうことがあった2018年頃からパレスチナ支持というのが少しずつ増加していたんですけれども、でイスラエル支持というのがその頃から減少していたんですけれども、ガザジェノサイドが激化した2023年から今年にかけてはさらに 15% ほどが一気にお互い動きまして、現在イスラエル派は 36%、 パレスチナ派は 41% とパレスチナに共感するという人の方が多くなったという初めての結果が出ました。でこのイスラエルの犯罪というのは当然世界最強の軍事力を持つ米国の後ろ盾があって成り立っているものですね。なので米国の過半数の支持を取れなくなってきているというのは、将来的な米国の支援をイスラエルは期待できなくなっているという可能性が高くなっているということを意味しています。まだしばらくは民主党も米国の民主党も共和党もイスラエル支持者が多数なので、まだしばらくイスラエルの犯罪を、できてしまう事例がついてしまうかもしれないですけれども、イスラエルを支持していては権力が維持できないという時代は確実に近づいてきているというふうに思います。最近の例で言えばニューヨーク市長に初めて、ムスリムであるゾーラ・マムダニ氏が当選しましたけど、あれは民主党が勝ったからすごいっていうのではなく、民主党は勝つのがニューヨークでは勝つのが勝つことが多いんですけれども、そのニューヨーク市に出るその民主党の候補者選において、パレスチナ支持派であるというよりはそのイスラエルの国際法違反を当然に非難する側であるゾーラン・マムダニ氏と、それ以外の候補者というのはイスラエル支持派だったんですね。それをが戦ってゾーラン・マムダニ氏が勝ったと。でさらに共和党の候補も破ってニューヨーク市長者になったという状態なので、そういうふうに実際そういう事例が出てきている。ニューヨーク市というのは非常に政治意識の高い町ですので特殊な事例ではありますけれども、そういう事例というのは実際出てき始めているというのはすでに変化が起こっているということであって、将来にわたってこの変化というのが継続させていくべく、私たちもできることをやっていくべきだなというふうに思います。で私たちはこれらのひどい戦争だったり虐殺だったりっていうのを即座に止めるっていう力がないのが本当に辛いんですけれども、ただこの違法な戦争をすれば損をする、違法な戦争をすれば権力が維持できない、そういうような世界であったり世論というのを形成していくというのは努力する余地があることであり、努力しなくてはならないことだというふうに思いますので、今回の、イスラエルとアメリカによるイランに対する戦争も含めてですけれども、イスラエルによるパレスチナ不法占領の犯罪について特にはっきりノーっていう、それに私たちは協力したくないし、それと協力する主体とも協力したくないし、そういう対象に対して正当な制裁というのを行ってほしいという、そういう意思表明を私たちも様々な形で続けていきたいですし、皆さんとも一緒にそういうことを続けていきたいなというふうに思っています。はい、非常に長くなってしまいましたが、今回は以上になります。また次回の放送もよろしくお願いします。それでは、Free Palestine Within Our Lifetime。